文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。1984年東京都のご出身です。2012年ロックバンドクリープハイプのボーカル兼ギターとしてメジャーデビュー。昨年12月には2作目となる小説面影で芥川賞候補になりました。本日のお客様、尾崎世界観さんです。
よろしくお願いします。
尾崎さんはまだお若いですね。
36です。
36、はい、若いね。
あ、でも素晴らしい。
何
もう最地にあふれてますよ。だって本当に、
2001年にロックバンドクリープハイプ、
クリープハイプ、
ハイプっていうので、ボーカルとギターやって、でこのバンドだって、うん、売れてるんでしょ。
で、まあ、あのなんとかやれてます
ね。大人気ですよ。
売れてます。てます
生活できてます、
売れてるんだよね。売れてるんだけども、
はい、
小説も書いて、
小説、はい、書いてますね。
この小説はいつ書いたんですか。
これは、去年ですね。去年の、まあ、一昨年、そうですね、コロナの時にちょうど、うん、あの本格的に書き始めて、その前からアイデアはあったんですけど、
うんうんうん、
でも今日はあの大竹さんにお会いできてすごく嬉しいんですよ。あのその時に、
はい、
あの昔 TBS ラジオで生放送やってた時に、うん、その作家さんがこれ好きだと思うからって大竹さんのエッセイ貸してくれたんですよ。
あら、
やめろ、やめろ、
あの何を思い出だけを抱いて死ぬ、
あらららら、
あれを読みながら、ちょうどその時書いてたる時にあのエッセイ読ませていただいて、
やめて
くださ い, いや本当すごい好きで、あれが
勘弁してくださいよ。
ららららららら、
結構その小説を書く上で、はい、自分はミュージシャンとしてやってるので、はい、本業じゃないことがコンプレックスで、はい、どう書いていこうかっていうのでかなりつまずいてる時に、はい、その大竹さんの文体というか、
はい、もうお前お前褒め殺しで死んじゃうよ。もう死んじゃうよ。
これはちょっとこの感覚で行けばいけるかなと思って、
はい、どんな感覚が、
ちょっと勘弁してくださいよ。そんな話になるとは夢にも思ってない
んで、
ある意味
なんか書き方としてそうですね、なんか自由にやっていいんだなっていうのを感じて書けました。
あれはもう本当にもうなんか書けって言われてね、それで、ね、書きゃいいんだろうみたいなことで追われてあること、まああることないこと。
あのラーメン屋さんのバイトの話もすごい好きですね、
はいはい、あれは実際にあった話だね。
なんか怪我したんですよね、なんか転んで、
う
ん、
はいはいはい、
友達ちゃんと詳しく覚えてない。
階段の、うん、階段で、うん、多分汁が残ってたんですよ、
う
ん、
そうな
ん、
階段に汁が、
まあ、その話してもいいけど、
せっかく
鶴岡ってやつが滑ってね、はい、あの額にね、あの三日月の傷ができたっていうね、あ
の汁を捨てずに、さあの外に置いてたってことですよね、食べた人が。そういうところとかなんかすごい印象、僕も結構経験あるんで、
だからそのラーメンの汁を外に出してね、銀座の店に丼、はい、に器の汁にね入ってるとこは俺はもう絶対に許さないって。確かそんなで、そのままいいお店はね、ままちゃんときれいに洗って中にハイライトが1個入ってたりするんだよね。そういうこともあってね、
なんか痛くなるんですよ、それ読んでて。本当になんか怪我した感じになるというか、淡々と書いてる。
わかりました、すみません。、はい、ちょっとほっといてください。
ほっといてください。
なんかむやみにちょっと動揺しておりますけど、
ね、今日のペースを崩しました。
ペースをちょっと崩されてましたけど、ね、俺これ面影って、はい、読ませてもら
って、褒めるしかなくなっちゃいますよ、すみません。なんか卑怯な手を使ったみたいになってしまって、悪く言えなくなりますよね、こんな感じに。
先に困ったく、
うん、あのね、でももともと悪く言う気はないから全然そこは構わないんだけど、まあ、芥川賞は起こった。
はい、
そこでもなって、はい、どういう攻撃返しみたいな。
落ちちゃったねと思ってね、
はい、いやでも候補作になるっていうこと自体も、
ね、純文学
だからね。いやいや本当にこれはもう本当に持ち上げるも何もなく本当にすごいことですよね。
俺ね、何にも全資料なしに読んでたから、はい、今日来る時はもう女の人が来るもんだとばっかし思ってた。 そしたら、まあ、今度の本はね、そういう、はい、あのなんていうの、お母さんがいて、はい、
まあ、お母さんと
女の子がいて、はい、小学生かな、女の子がいて、はい、でマッサージ店をやってて、そこにいろんな人が出入りしてる中で、はい、子供の女の子の目線だよね、
はい、そうです、う
ん、
はい、
そこで書き始めてるっていうことでちょっと驚いてるんですけども、はい、あ、美穂たちは読んでてどんな感じでした、はい、こう
私はなんか、うん、その読む前とかに、うん、まあ一応芸人なんでなんかね、うん、なんかボケとかをちょっと考えてたりして、うん、なんかあの椅子から落ちてからあの、うん、なんかこけてぐるぐる回るとか、うん、壁に頭ぶつけてなんか言うとか、そんなことばっかり考えてたんで、その前の時に、うん、それから急にあのどういう内容かあまりわからないまま急に読み出したら、うん、もうこうガツンってやられたような急にこう世界が、
よっぽどのことじゃないとやられないから
確かに、
あ、しました、
大体のことはなかもなく不可もなく通り過ぎていくからな、
そうですね、あ、なんかこういう感覚でこうなんか小説読むとかそういうのが全然なかったなと思って、うんうん、
ちょっとでも言葉の捉え方の違いで物語を進めたりするので、うんうんうん、そういう意味ではちょっとこうネタっぽくもあるのかなと思いましたね、
本当になんていうか、うん、まあ、あの小学生の女の子が、はい、あの、まあの目線になってあの文体、まあ、書かれている、ね、うん、作品なんですけど、うん、あ、私、まあ、それこそ昭和の時代の小学生でしたけど、うんうん、はい、小学生の時こんなにこう感覚的な言葉で世界を見てたのかなとか、うん、なんかそこにまずやられちゃってみたいなところがあって、あ、で、はい、大人になった今自分はこの言葉で表現とか世界を捉えたりしてないなっていう、なんかちょっと喪失感とか、それとまあやっぱりなんかこう令和とかでもないんだけれども、やっぱりなんかこう尾崎さんが書かれるこの少女の視点とか表現って新しいって言ったらいいのかわからないですけど、ちょっと私の中では簡単には出てこない、それなのにスルッと書かれてるところがなんかちょっとショッキングでしたね。
でも本当にそこが大変で、一、うん、回書いたものをかなりこう、うん、なんかこう慣らしていくというか、わざと平易な文章にするのが大変でしたね。
あ、そうだったんですね。
はい、子供が書いたような、でも言いたいこともあるので、でも絶対子供がこんなことはまあ言わないだろうっていうのは、まあ、ツッコミどころあるのは分かってるんですけど、でもそれをどう読ませるかということで、
あ、でもそう、それはそこは、うん、あのそういう意味ではあの放り出されないっていうか、はい、作られたものじゃない、うん、あのところでちゃんと世界に入った状態で、うん、あの感じさせてくれる文体だったり、うん、世界観、うん、ごめんなさい、世界観さんが作られた世界観で一番嫌な言葉かもしれませんけど、
なんで世界観って名前、
いや、もう世界観ってこう昔言われてたんですよ。いや、うん、いいね、そのなんか独特な世界観あってなんかいいなって、うん、ライブ終わったと言われたりしてて、うんうん、これはなんかコメントしづらいから逃げてるなと思ったんですね、うん、だからもう言わせないために世界観、
ほら、もうごめんなさい、本当に一番やばいとこ行っちゃって
その世界観いいねって それ言われるの嫌だったんだ。
それでもご自身が世界観ね、
はい、名乗っちゃえってこういう風に
それもすごいですよね、はい、
そしたらなんで世界観っていう名前なのって言われて、うんうん、結果的に世界観って言葉を自分ですごい発するきっかけになっちゃいましたね
まあね、そうなっちゃったけど、ね、
なっちゃいました、
はい、女の子の目線で書くっていうのにはやっぱし何かあったんですか、これを。
そうですね、自分が全くわからないので、うん、その女性の感覚を知らないので、うん、逆にすごくこう自由にやれるというか、うんうん、男の感覚っていうのはもう先入観があって、どうしても自分が間に挟まってしまうので、うんうん、たまに邪魔な時があるんですよね。そのエッセイじゃない小説の時は、うんうん、いかに自分を消すかっていうことを考えてるので、うん、特に女性で、うん、あと子供、小さな子供っていう視点にした、うん、することによって、うん、自由にやれるんじゃないかなと思いましたね。
なるほど、はい、自分の場所みたいなのから見えないものを見たいっていうこと？
そうですね、うん、そうですね、もともと視界に全くないものを、うん
だよね、
意識して、はい、まあ、
そこからの方が、うん、世界が見えやすい、は
い、そうですね。あとそういう、うん、作りたいっていうのがあって、もう一から作り上げたいっていう気持ちがあるので、うんうんうんうん、なんかこう書けた時にこれでも過去の自分の経験がこれが 入ってるんじゃないかとか、誰かがこの時に言ってたことをそのまま盗んでしまってないかとか、いろいろ気になるんですよ、作ったものに対して。本当に自分の創作物だろうかってことを常々、音楽の曲でもそうですけど、
なんかこうちょっと、まあまあ、俺は小説は書いたことないけど、はい、エッセイみたいなの書くときに、やっぱりなんか使い古された言葉が自分の中から平気で出てきちゃって、はい、後でちょっと読み返すと、なんだこれなんでこんなもう通り一遍のもう古さの塊みたいな言葉がここに書いてあるんだって時があるけど、そういうことに近い。
あ、それもありますね、うん、やっぱり知らないものを書くということは、うん、やっぱりその知らない言葉も出てくるはずなので、うんうん、いかに知らないかっていう。でも本当に知らないと書けないし、でもその微妙なバランスはあるんですけど、うん、
子供の時から本は読んでたんですか？ いつ頃からなんか小説って好きだったんですか？
でも本だけ買ってもらえたんですよ。なんか子供ってなんか買ってほしいじゃないですか。毎日じゃないんですけど、うん、本が一番買ってもらいやすくて、うん、なんか買ってもらいたかったんで、うん、本だったら買ってくるんだったら本を好きになろうと思って、うん、それで買ってもらいたいから本を好きになって読んでましたね。
どっちが先なの？
買ってもらいたかったです。とにかく親に何か買ってもらいたいっていう。
それも本しか買ってくれないから。
そうです。本を好きになろう。
しょうがないから本好きになっちゃった。はい、そうです。どんな本を買ってもらったんですか？
最初ははい、書店の、入り口にあるこうぐるぐる回る絵本が、うん、刺さってる絵本あるじゃないですか、はい。あれを買ってもらってたんですけど、うん、まあ、だんだんなんかこう児童小説みたいなものになって、うん、もう小学生の頃にはもう普通の小説を読んでましたね、文庫本の。
そう。
はい。短い。うん、薄いやつを選んで、うん、はい、山田栄美さんの小説とか買ってたんですけど、はい、今回その芥川賞の選考委員されていて、
山田栄美さん、
はい、
うん、あんなのちょっと最初の頃結構エロチックな本じゃなかったっけ、
うん、でも、うん、僕は勉強ができないっていう作品は割と、うん、はいはい、読みやすい感じでしたね、
うん、それ、あ、そうだったな。
本当に勉強できなかったんで、うん、共感してタイトルに惹かれてきたんですけど小学生の時に買ってました、ね、
そこはとても小学生らしい感覚です、
ね、あ、俺だと思って買ったんですね。うん、その
へえ、うん、他には何かガツンとなんかこう頭を打ったようなのは、
はい、
物語でどっかにありましたか？本は、
あ、誰か作家さんのですか、うん、花村満月さんとかすごい好きでしたね。もうすごい暴力描写なんですけど、
笑う山崎とか、
あ、そうですね、
そうだ、あれすごかった
ね、はい、あのライターでこう顔を炙ったりするシーンがあるんですけど、タバコに火つけるときに、なんかああいうのを見て読みながら、こう10代のバンド活動うまくいかなくてバイトばっかりして、なんかこうバイト先でもちょっとこう邪険にされてるっていう気持ちを慰めてもらってましたね。
正直に言うけど、君ちょっと邪険にされるタイプ。
そうですよ、本当そうなんですよ。なんか嫌われるんですよ、バイト先で必ず。で、時給も上がったことないし、
時給
か、もうこういうこと感覚で言っちゃ悪いけど、
いや、うん、いいんです、当たってるから。一回だけ時給上がったんですけど、うん、コールセンターで電話受けてる時に、うん、こう嫌なお客さんの時にこうパッて切ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
本当にダメなんですけど、
はい、切っちゃうな、本当は聞かなくちゃいけない、
ね、そうなんですよ、うん、それで、うん、尾崎さんは平均の通話時間が短くて、うん、優秀だって言って時給が20円上がったんですよ。
うん、
はい、それが唯一時給上がった時ですね。
一生コールセンターやってやろうと思って。そんなことはない、そんなことはないけど、ね、
処理能力優れてる
っていう。そう処理、そうですね、処理といえば処理ですよね、
優れてる、はい、本当違う。
たまにお前今来ただろってもう一回かかってきて、うん、わーってなって、すいませんって言って悩まってました
。すいませんって言っちゃ
った。なるほどね、
ダメな人間
です。でも芸人も何もやっぱコールセンターのバイトって多いよね、はい、
やっぱ融通が効くっていうのがあるんですよ ね、 休みが取れるっていう、
ね、私もコールセンター、
そうですか、
コールセンター、う
ん、お姉さんコールセンター、何の
コールセンター渡りも、うん、だから、
うん、かぶってるかも、
そう、信用金庫から、はい、衛星放送から、
あ、それはでもレベルが高いところですね。
そうですか、いいよ、バイアグラから何でも考えました。
バイアグラの相談受けてたん
で、でもちょっと切りかけてたのも何件か。
そうですか、ありますよね、
あります、あります、
だいたい声で分かるんですよ、この人は邪悪な感じがするっていうのが、
わかる
よ、あ、そう、あります、あります、第一声で、
あ、そう、なんか、でもすごいなんか怒ってる人とかはでも結構扱いやすかったりするんじゃないの？そうじゃないの？
ああ、でも、そう、高校生が短期バイトで、うん、求人見たんだけど、なんかないのみたいな言ってくる時も結構あって、
うん
う
ん、
そういうの第一声で分かりますね。声の前に何か気を感じるというか、出た瞬間に。はい、
そうか、そういうのが血肉になってるわけ
ですね。そうですね、本当に
大事な、分かんないけれども、
大事な経験です、
大事
な、
大事なコールセンター、
コールセンター大事っていう、そういう結論になるかどうか、か
みんな仲良くないですか、うん、コールセンターの人たちって。
でもそうですね、
なんか海の家の働いてる嫌いなんですけど、ああいうの
嫌い
なん、はい、いや海の家で働いたことないですけど、うん、海の家でなんかみんなでこう、うん、なんか仕事終わって遊びに行くみたいなテンションをすごい嫌ってるんですよ、僕は。
嫌いな、
嫌いです。コールセンターもすごい仲良くて、みんなでこうなんかこの後飲みに行こうみたいな。僕は誘われないんですよ、
絶対。絶対誘われない。
誘われないです。はい。
それは別にそれで誘われなくていいのね。
いや、まあその時はやっぱり嫌だというか悔しい気持ちがあって、でも何かこう、だから今とかこうやって喋れて、すごいこう勝ったなって思ってるんですけど、今。もう十何年前の話ですけど。
今ここで浄化
されて。今浄化してます、やっと。
やっと勝った。
誘われなかったのもいいことになってね、
うん、そうです、はい、誘われなくてよかったなと思って。
でもそのなんか本も含めてだけど、はい、なんかとっても自分が怒りの感情とかっていうのはなんか大事にしてる。
そうですね、ずっと
なんかこう
昔から、
うん、
はい、
顔がとっても優しい顔してるんだけど、
そうですか、
あの渦巻くものはかなり、
はい、
あれだよね、
言葉発さなくてもコールセンターの大戦みたいなちょっと感じるものはあります、ね、
なんか、
なんか渦巻いてるよね君ね。
ありますね、やっぱり昔
から。それは何、書くことにものなんか源でもあるわけ。
でも書くことはまたちょっと違いますね、
うんうん、違うの、そことは違うの、
はい、かなり引きずり出していかなきゃいけないので、
うん、
怒りだけでは書けないですね、うん、音楽はもっと音なので立ち上がりが早くて相性がいいんですよ、怒りと。あ、
音楽の方ではそれができるってこと、
はい、もうすぐ使えますね。
へー、あー、はい、だからでだストレートだもんね。
そうです、そうです、うん、はい、
まあ、小説はそうストレートなわけにいかないから。
そうなんですよ、はい、やっぱり
でそこをもう一回ひねくり回す、ひねくるってこと。それじゃあその感情みたいな、
ひねくるというよりは、
う
ん、
どうする
の、冷ます感じですね。
冷ま、へー、
あの締めるみたいな、こう、あの うどんを
急にちょっと冷水にちょっと、
はいはい、それをするのが大変です、ね、
キュッとさせる、
はい、それはあの表現としては分かりやすいけど、あの現実に難しい。表現はめちゃくちゃ分かりやすいよ、それ。
一
回うどんでもそばでもそれは冷たい中に突っ込むさ、キュッて締めるさ。だけど言葉を締めたりするっていうのは、
でもやっぱ書くっていうのはそうですよね、うん、もう一回そうして、
うん、
自分のフィルターを通して、うん、書いた時に見て、うん、客観視して、うん、あ、これはいいなと思えるのは、うん、なかなか難しい作業なので。
そうだよね、
はい、大変ですね。
あのだから、
はい、
思うけど大谷の商売はそうだけど、
はい、
こう俺がラジオでいくら喋ってもね、
はい、
誰かがいいねって言ってくれなきゃ、
はい、
成り立たない商売、
はい、
だ小説もそうだし、うん、音楽もそうじゃん、
はい、
ここをさ渡さなくちゃいけないじゃん。
ああ、そうですね。
誰かに、
はい、
いくら今度のすごい人を書いてあったって、うん、芥川賞をしちゃったりすると、
は
い、
そうですよ、は
い、やっぱし
渡すの嫌な時はありますね。これ書いて世に出しちゃったらダメってなるじゃないですか、うん、ダメな可能性もあるし、
うん、
だからでも書いて渡す直前まではもう可能性しかないじゃないですか、
うん、そうですね。
だから今回の面影もその文芸誌に、
うんうん、
去年の11月に乗ったんですけど、うん、その直前までがすごい幸せでしたね。芥川賞の選考会前の日までが幸せでした。
それ
そう、
いやいや、それでもこうちゃんとね、はい、あのまあその賞はともかく
、はい、
この尾崎さんの本を世界に出そうって言ってくれてる人が、
は
い、周りにいてくださるわけだから、はい、そこはね、
うん、うん、でもラジオはちょっと違いますね、うん、こういうこの過去の恥ずかしい話とかをして、
うん、
あの受け取ってもらえるので、また作品とは違った、
うん、
ちょっと甘えに似てるのかもしれないですけど、もっと嬉しいものですね、自分にとっては。本当にダメだったものとかが逆に良くなったりする可能性があるじゃないですか、
うんうんうん、
あ、なるほど、うん、
だからすごく好きですね、ラジオも。
ラジオは自分でやってるんです
か。そうですね、去年まではやってましたね、
うん、あ、そう、
はい、
楽しかった。
楽しかったですね。
自分で喋ってる、
すぐ終わっちゃったんですけど楽しかったですよ。
なんか全部の話がちょっとつながっていって、
ちょっとお話盛り上がるのかなと思うとキュッと締めちゃうんです
よね。や
っぱすぐに冷静にな
る。でも癖が、そういう癖がありますね。昔からなんかこう
締めすぎです。
いろんなところね、本当好きなところたくさんあるんだけど、こうつけっぱなしのテレビの中では、その前だ、私は誰かがつけっぱなしにしたテレビの音を聞くのが好きだ、はい、誰も見ていない、見てないテレビの音は誰かが見てるテレビの音よりも意味がなくて、聞いているといつも心が落ち着いた。だってすごいなと思って。
結構あの両親がテレビ見てる時に横で昼寝するのとかもすごく好きで、うん、安心感があって、なんかいい、よかったんですよね。ああいうのがこう大人の世界ではよくわからないんだけど、何かこう自分が寝てもちゃんと世界が続いてるんだっていう安心感があって、そこで寝るのが好き
なんかこう、やっぱりだから子供ならではのその生理とか感覚みたいなものもありつ、少女ならではの感覚もありつつ、やっぱりそのやっぱり締めてる感がすごくあってクールななんか、な目で見つめてるところも、あのラインの取り方がすごく、あの本当に尾崎さんならではだなって思いましたね。
そうですね、そういう視点にはこだわりましたね。
音楽とこの作品と、私たちは本当に不器用で一つのことしかできないタイプの、私は特になんですけど、美穂さんもなんですけど、やっぱりまあその音楽もされて、そのさらに作品も、あのこの小説も書かれてっていうのは、どうなんですか、ご自身としてはバランスが取れてるものなんですか。
バランスを取るために両方やってますね。
そうですか。
都合が悪くなったら逃げて、はい、もう逃げちゃいます。それで こっちでもダメになったら逃げてっていうことで、そうですね、逃げたくなるぐらい大事なものだってことなので、
あどちらも
音楽も、基本的に音楽から逃げて小説を書くんですけど、いつも。
ああ、そっか、音楽から、
まあでもあれだよね、逃げるのは本当に大事ね。
はい、そうです、そうです、
今もうみんなさ、こうとここでとどまってなきゃとか、なんかどっかのなんか、大人のなんかこう体育会系の名残みたいなことが世の中に広まって、どんどん逃げちゃえばいいのにね、と。
そうですね、
だって世界そこ一つじゃないんだもんね、ここがダメだったら別の場所があって、そこは迎えてくれるかもしれないし、ね、
そういう意味ではバイトをずっとやってたので、僕はそのバイトの感覚が大事でしたね。バイトって別に辞めてもいいと思ってたし、だから結構逃げ続けて、逃げ癖がそこでついて、それはすごいプラスになってると思います、電話も切っちゃうし、
電話も切っちゃう
本当そうですよ。
あのそうだよね、
全然いいんですよ、
バイト。
俺もなんか若い人たちがさ、なんか耐えて逃げないでいるのがね、この時代、この時代だからこそね、特に若い世代の人たち、もう一生懸命やるじゃない、やめりゃいいじゃんとか、ね、もうなんか外国でもちょっとフラットもうどっかでバックパッカーでもやってくれやん、まあ、全然なんでここにいたんだろうってことが分かるんじゃないの、とか思っちゃうんですけど ね、
一回離れて見た時に分かると思うので、
もしかしたらそこがね愛おしい場所かもしれないよね、離れた時にね、
僕はそうでしたね、音楽つらくて小説に逃げた時に、やっぱ音楽大事だなっていうのが分かったので、やってよかったですね。
改めて尾崎世界観さんのご本を紹介します、タイトルは面影、新潮社から税込み1430円で発売中です、興味のある方はぜひ書店でお求めください、
よろしくお願いします、
これからの構想は。
そうですね、またあの小説を書いて、
音楽の方も、
音楽を、ライブもあるので、あさってライブですね、久しぶりに有観客でやれるので、頑張ります。
大竹メインディッシュ、ゲストは尾崎世界観さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。